ご着席ください。安息と安逸の違いをキリスト教を全く知らない人に教えるとすれば、次のように言えるでしょう。安逸とは、聖書の初めに記してありますエデンの園での生活のことで、そこでアダムとイブは性的にも道徳的にも堕落した罪多き暮らしをしていました。一方で安息というのは、聖書の最後に記されています新しいエルサレムでの生活のことで、それは着飾った花嫁のようにやってきて、クリスチャンはそこで主イエスの御そばにあって、永遠の祝福と喜びの中に入れられるということです。エデンの園と新しいエルサレムという2つの場所は、このように全然違う場所なのですが、クリスチャンになって最後までイエス様を信じて、そうすれば私たちはエデンの園から新しいエルサレムへと移り住むことができるということが、キリスト教の説くところであります。しかし、この分厚い聖書を細かく深く読んでまいりますと、安息と安逸ということは複雑にもつれ合い、また絡み合っていて、そんなに簡単に白黒がつけられる問題ではないということが分かってきます。例えば、一人のクリスチャンのうちにも、日曜日は教会で安息し、平日はこの世で安逸な生活をするという、安息と安逸が混じり合っている場合があります。ここで安逸の意味を、冒頭の堕落した罪多き暮らしの意味にとりますと怒られてしまいそうですので、安逸の意味を再定義しますと、安逸というのはより広い意味で、この世での安全安心を図るために、この世の喜びや楽しみ、趣味や娯楽によって守られようとすることであります。このように安逸を再定義しますと、安息と安逸ということは、誰しもそのうちにごちゃ混ぜにして合わせ持っている事柄であると言わざるを得ないでしょう。理想としましては、四六時中神と共にいまして、四六時中神の言葉を聞いて、そして神の言葉を語るというのが理想なのですが、この世にあってそんなことができるのは誰一人いないことでしょう。アウグスティヌスという古代の牧師が面白いことを言っています。金や銀、宴会や贅沢、狩猟や魚釣り、格闘技や演劇、そして滅びゆく名誉の追求や獲得などは、この世の死によって終わってしまうことで、永遠に続く誠の喜びではない。では誠の喜びはどこにあるのか。それは聖書のうちに語られ、聞かれる神の御言葉のうちにある。私たちはこの世のさまざまな喜びを、その都度それに執着しつつも、飛び越えながら、ますます 神の御言葉という誠の喜びの方に引き寄せられ、ついにはこの世の死をも飛び越えて永遠の喜びに入れられるのだとアウグスティヌスは言っています。アウグスティヌスは金や銀、宴会や贅沢、狩猟や魚釣り、格闘技や演劇、滅びゆく名誉の追求や獲得などを頭ごなしに否定はしていないようです。なぜならば彼自身クリスチャンになったのは結構年を取ってからであり、それまではこれらの安逸の中に我が身を置いて、時にはその安逸に身を預け、さまざまな葛藤を経験してきたからに他なりません。そして彼はこれらの安逸の中に永遠に存続する誠の喜びはないということを我が身をもって悟り、このような二の次の喜びにずっととどまっていようとせず、必ず誠の喜びである神の御言葉の方へと飛び越える日が来るのだということを証ししているのです。たまたま先日の木曜祈祷会で、私たちがこの世で黙り込んで安全安心を確保し、安逸にやり過ごそうとする姿勢から、そのように黙っていることが苦しくなって口を開き、新たな喜びの方へと飛び越える様子が目想されましたので、ご紹介しておきます。詩編39編です。私は言いました、私の道を守ろう、舌で過ちを犯さぬように。神に逆らう者が目の前にいる、私の口に靴輪をはめておこう。私は口を閉ざして沈黙し、あまりに黙していたので苦しみが募り、心は内に熱し、うめいて火と燃えた。私は舌を動かして話し始めた。教えてください主よ、私の行く末を、私の生涯はどれほどのものか、いかに私が儚いものか悟るように。私たちはこの世での安逸に固執していますと、それは永遠でないゆえにやがて苦しみに苛まれます。その時主イエスの御言葉に招かれる人は幸いであります。しかしあくまでこの世の安逸にしがみついてそこにとどまろうとする人は、主イエスの御言葉を受け取ることができず、あるいは時には御言葉に敵対してくることにもなるでしょう。それでは今日の聖書箇所に入ります。今日のルカ福音書の箇所は、金持ちとラザロとが死後に受けた報いについて語るイエス様の例え話であります。この例え話のテーマは、今日の説教題に即して言えば、安息と安逸の間の断絶ということであります。この世で安逸に暮らし続けたこの金持ちは、死んでからラザロやアブラハムがいる安息の地の方へ渡ろうとしてもできないし、越えてくることもできないということです。この断絶ということが、私たち人間にとって一番恐ろしく心しておくべきテーマであろうと思います。私たちはこの世にあって皆罪人であります。時にはこの世の安逸に身を浸 してやり過ごさないと、その一生を全うできないような罪にまみれた危うい心と体を持ってこの世を過ごしているのです。しかしそのようなこの世の生活にありまして、救いの道がいつも指し示され開かれています。それがイエス様の道であります。例えば私たちが宴会や贅沢、狩猟や魚釣り、格闘技や演劇などでこの世の安逸を得て満足していたとしても、それらには時間的な限度があり、ありていの言葉で言えばやがてそれらに飽き飽きして、もっと大きな満足と喜びを得ようとしてのめり込んでいくのです。それに夢中になればなるほど、何かそこにとてつもない喜びがあるのではないかと思い込んだりもします。それはそうかもしれません。しかし確実なことは、アウグスティヌスが言うように、それらの喜びの一切はこの世の死をもって終了してしまうという事実であります。この金持ちが死んだ後に安息の地から断絶されてしまった理由は、いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていたからだとは言い切れないでしょう。彼が断絶されてしまった最たる理由は、彼がこの地上を歩んでいる間にモーセと預言者が語る神の御言葉に聞く耳を持たなかったからに他なりません。聖書はこのモーセと預言者という語句で何を指し示しているのでしょうか。それはモーセからアモス、イザヤ、エレミア、アウグスティヌス、ルター、そして今日にあって神の言葉を語るように御言葉を預かっている一人一人の説教者のことであります。そういう意味でモーセと預言者というのは過去の人のことではなくて、むしろ今ここに生きている人のことを指しているのです。また説教者だけではなく、万人預言者という言葉はないようですけれども、それにしましてもそれぞれの場面で神の御言葉を語るように召されている信者さん一人一人もこの預言者の一人に数えてよいかもしれません。御言葉を聞くということには、この世の死というタイムリミットが設けられているということを今日の聖書箇所は語っています。貧しいラザロは死んで安息の地へと入れられました。しかしこの安息について今や身をもって十分に知っているラザロが生き返ってこの世に戻ってきたとしても、この世で生きる金持ちの兄弟たちにその安息を告げ知らせることができないというのです。それはもうラザロが完全に安息の地の住人になってしまっていて、この地に住む私たちのとの間にどうやっても飛び越えられない淵が設けられてしまっているからでしょう。ではこの地上で安息と安逸とが入り乱れた日々を送っている私たちの耳に御言葉を 届けてくれるのは誰かと言いますと、それは今を生きる預言者たちであります。今を生きる預言者たちもまだ完全に安息の地に入れられているわけではありません。しかしこのことが実は大事であり、どんな預言者でもこの地にあって安息と安逸の間を行き来しながら、その葛藤の中で苦しみながら託された神の御言葉を語っているのです。それでそういった体験を経て、かえって安息と安逸の違いを身をもって悟り、安息の永遠の誠の喜びと安逸の儚い喜びの違いを身をもって感じることになるでしょう。そしてそのような葛藤や苦しみの経験をしながら御言葉を語っていく中でこそ、この地上にあるすべての人々がそれに共感を覚え、そして主の御言葉のうちにこそ誠の永遠の喜びがあるということに気づかされることになるのでしょう。アブラハムがもしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろうと言ったのは、そういう意味であります。預言者が体験します葛藤や苦しみの分かりやすい例が、昔の預言者になりますが、ヨナ書に記されたヨナの姿であります。彼は最初から最後まで主の御言葉を語るという証明が嫌でたまらず、チャンスがあれば主の前から逃げ出したいと思って、またそのように行動したりもします。しかしそれでもヨナは常に主によって守られ導かれ、主の命令に従います。ニネベの都では、あと40日すればニネベの都は滅びると一言御言葉を予言しただけで、王様をはじめすべての人々が悔い改めて救われたというのですから、すごい宣教の成果でありますけれども、ヨナ自身はそんなに簡単にニネベの人たちが救われたことが気に食わなかったのでした。このようなヨナの姿は、安息と安逸の間で揺れ動かされている私たち人間の姿を如実に物語っています。さて、今この地上を一人の預言者として歩まされています私たちが、イエス様の御言葉を告げ知らせていく上で拠り所となるのが、マタイ福音書の28章19節からのイエス様ご自身の御言葉である、いわゆる大宣教命令であります。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、という御言葉です。私たちが隣人に御言葉を語るということは、時には とても勇気がいることであります。ですが私たちはこのようにこの地上にいる間に永遠の喜びを告げ知らせる御言葉を語るにふさわしい器として イエス様から召されているのです。今日の金持ちは死んでから父アブラハムよ私を憐れんでくださいと大声で叫んだのですけれども、遅すぎました。どうか私たちが憐れみと慈しみに満ちたイエス様と共にこの地上を歩み、その主イエスの憐れみと慈しみを隣人たちに告げ知らせるものとなりますよう、この安息の日に主なる神に祈り願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日はこの9月最後の安息の主の日に私たち兄弟姉妹を御前に招いてくださりありがとうございます。どうか私たちがあなたの聖霊に満たされ、慈しみと憐れみのうちにあなたに奉仕をしていくことができますように、私たちを励まし導いてください。主よ、あなたはこの世に多くの喜びを置き、私たちがそれによって豊かに暮らすことができるように配慮されています。しかし私たちはそれがあなたからの恵みであることを忘れ、あたかも自分たちが作り出した喜びのように思い込み、それに酔いしれ勝ち誇っている愚かなものです。どうかそんな私たちを憐れみ許してください。私たちがあなたのもとに安息し、心から安心をしてあなたに感謝し賛美を捧げるものとならしめてください。私たちはこの世の安逸がいつしか過ぎ去ってしまうことを恐れ、あなたからいただく誠の喜びに気がつかないまま悩み苦しんでいます。どうかそんな恐れを私たちから取り去ってください。この世では終わらない安息の時を私たちにどうぞお与えください。ことにあなたを知らない国の為政者たちから恐れや不安を取り除き、その国の政治が終わることのない希望の喜びによって導かれますようにどうぞよろしくお願いいたします。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。